はい、今、録音が始まりました。サドルアップのジャージを作りたいなっていう話をしているところなんですけれども、いっぱいね、メーカーが、オリジナルジャージを作るメーカーがありまして、どこがいいかなって話で、私が知ってるのはビオレーサーとかサンボルトとかウェーブワンとか、あとバレットとかもそうですよね。で、その中で、水曜さん、チャンシスってところも作れる方法。そしてモリポンさん、シクロクロスウェアもある。あ、そうなんだ。あ、デコ社っていう、チームの、チャンピオンシステムで作ったってことですね。はいはいはい。チャンシスって略し方か。わ かんなかった一瞬。チャンピオンシステム。略してチャンシス。わお、初めて知った。チャンシス。かわいいですね。ねえ、山さん。チャンピオンシステムね。はあ、はあ、はあ。そしてモリポンさんをウェイブワンで作ったと。わあ、どこがいいのかな？私、サンボルトは、ビオレーサーは自分では作ってないんですけど、マサヤ関連のウェアがビオレーサーから出てて、あ、悪くないというか、まあ、ちょっとすいません。上から目線じゃないですけど、あ、いいなと。悪くない生地だなと思ったんですよ。サンボルトはもう私、品質は知っていて、オリジナルジャージは作ってないんですけれども、ここのすごくいいんですよね。レースで走るワンピースっていうんですかね。ああいうのの質が私は好きで。だからサンボルトもいいかなと思ってたんですよね。で、ウェーブワンっていうところは結構大きいですよね。ウェーブワン。どこだっけ？あのメーカー。ウェーブワンのメーカー。お、ちゃん、私もサンボルト持ってます。サンボルトいいですよね。あ、そうそう、モリボンさん、そう。ウェーブワンはカペルミュールっていうブランドのね、もう日本ではすごく有名で、だいたいその、初心者の方が、どのジャージ、サイクルジャージ、どこで買ったらいいんだろうって思った時に行き着くのが、まあ、パールイズミもそうなんですけど、カペルミュールってところですね。カペルミュールを作ってるところがウェーブワン。ウェーブワンも間違いないですもんね。お、さあ、水曜さん、ありがとうございます。あ、はあ、デコじゃ知らなかった。やっぱり調べるとこんなにたくさんあるんですね。お、クマさんは？バレット、ウェーブワン、パールイズミで作りましたか？あ、ウェーブワンが良かったです。めちゃくちゃありがたいです。この情報。ありがとうございます。バレットはちょっと微妙。ほうほう。そうなのね。バレットね、あんま私も、なんかデザイン的に、あんまり好きじゃなかったって。あ、ごめんなさい。こんな、あれを言ってもいいのかわかんないですけど。ピンとくるものがなかった印象があるので、なるほど、なるほど。そっか。ちなみに、チャック、ジッパー。ジッパーは、あれですか？ KDDI。違う。KDDI じゃない。何でしたっけ？ジッパーの大きいメーカー何でしたっけ？TKK。違くない？ TKK だったっけ？ TKK じゃないな。なんかそういうローマ字3文字とか4文字とかの。何でしたっけ？もうこのジッパーだったら絶対壊れない。間違いないってやつ。ほら。ほらほら。OMG とかそんなんじゃないし、OMG なんだっけ？もう関係ないよね、それね。わ、誰か助けて。YKK？ YKK？ あ、よかった、やったー、もっちゃんありがとう。みんなが YKK って教えてくれてる。ありがとうございます。これね、ジッパーが問題なんですよ。誰かが、どっかのチームが、ジャージを作ったけど、もうジッパーが3回来たぐらいで壊れたっていう人がいて、そこはね、そう、TKK じゃないですよ。YKK ね。YKK のジッパーじゃなかった。これ大事。この、ジャージを作るにあたって、ジッパーが YKK だったら私は嬉しいと思ってます。走行中に、ほら、開けるじゃないですか、トイレ行った時。閉めようとしたらもう壊れて閉じなかったって人がいるから、それだけは絶対に避けたい。まだ肌着を着てたらいいんですけどね。肌着着けてなかったらもう地上になっちゃうんで、そこだけは、はい。YKK が採用されているサイクルジャージがいいなと。そうそう。ね、ですよね、モリポンさん。ジッパーは日本製じゃないとダメなんです。ほんとそう。それは強く思ってます。あ、よっちゃんさんありがとうございます。こんばんは。ということは、隣にはサラミが。いや、いるのかな？サラミが飲みに出てるかもしんないもんな。この間はサラミさんとね、一緒にヒルクライム対決して、すごく激闘をやりましたよ。私とサラミさんとバチバチでね。で、今話してるのは、ジャージをね、あ、隣にサラミとオメグがいます。 もうついでに聞いてくれてるんだね。オメグとサラミをね。このジャージどうしようかなっていう。わかるかな？あの、ブランド選ぶときに、ジッパーは YKK 製ですって書いてあれば安心して頼めるんですけど、皆さんどうですか？作ったことがある人、そのウェーブ1、パール泉、あとデコジャのジッパーが何製だったか、すごい細かい質問になるんですけど、これね、ジッパー大事なんですよね。あとね、まあ、そのジッパー問題じゃなくって、デザインですね。デザインをどうするかとか、みんな、そのデザインって、ジャージだから特殊じゃないですか。で、ただ単にこう、ロゴドーンじゃ、ドーンってあしらえばいいわけじゃなく、袖口とか、足の太もものあたりのラインをどうするかとか、で、女性だったら、細く見えるライン、特に脇の下のあの、あそこ。あ、ウェーブワン !YKK! やった !Wave 1!YKK か！じゃあ、Wave 1はもうちょっとすごい候補に入れたいですね。Wave 1はデザインしてくれるみたいで、ただ、そう。おー、ありがたやー。そうなんです。これデザイン料が含まれるか含まれないかもあって、あのデザイン料はまた別途しようとか、購入するまで、購入が決定したら、なんかあるんですよね、いろいろね。あ、で、モリポンさん、髪型をフリーでヌリヌリしてデザインを起こしたよ。ほー。あ、ビオレイさんも YKK。ありがとうございます。もう確実に YKK ですね、これは。3文字ちゃんと入ってる。あ、じゃあね。あ、オンヨネも YKK。へぇー、オンヨネ。そしてオンヨネも作ってあるんだ。オリジナルジャージ。これね、皆さん、あの、ジャージ大好きな人たちはいろんなあの、メーカーが出てくるんですけれども。こんなにね、あるんですよ。あ、どうしよっかな。髪型をフリーで起こしてヌリヌリ。これはどうしよう。センスが問われますよね。ん？ PPP ジャージは音量ね。あ、そうなの？あ、ちょっと後で見てみよう、それ。あ、見てみようじゃないわ。もう私、額縁に入れて、額に封印してるから、自由に出し入れできない。もう、大事にしまってしまったんですよ。で、思ったのが、着る用と飾る用で2着買っとけばよかったって思った。もう1着しかないからもう額に入れちゃったんですけど。あ、日本のジャージね。あ、なるほど。皆さん失礼いたしました。 PBP を記念して日本の方で作られたジャージの方のことですね。じゃあ青い方だね。あー、サンボルトも YKK。 みんなありがとう。じゃあサンボルト、オンヨネ、ビオレーサー、ウェーブ1はあの、大丈夫ってことで。ね。いいですね。で、あと、デザインをちょっとまたこれはみんなに相談しながら決めたいなって今思いました。そのデザイン、多分、ウェーブ1の方はプロか、今までいろいろデザインしてきたプロが最終的にお直ししてくれるんだと思うんで、大まかな、こんな風にしたいっていうデザインを、こう、ちょっとずつネタをもらいながら、それを融合していき、かっこいいものを作りたいですね。ちょっとワクワクしますよね、チームジャージ作るって。大まかなやつが必要。ほうほうほう。お、あ、大地さんありがとうございます。本当だ。YKK だ。大地さんありがとうございます。もう皆さん写真まで撮ってくれてありがたい。よかったよかった。どこがいい？まず決めるのは、どのメーカーにするか。どのメーカーにするか。このサドルアップのロゴをどんな風に落とし込むか。大まかなデザインですね。そして、多分、カラー、一番大事ですよね。どんな、メインのカラーを何にするか。メインカラー。で、私たちのメインカラーって何だと思いますか？もう、まあ、ロゴからするとね、皆さん、どうでしょう。やっぱ、黄色？黄色なの？黄色かな？ロゴがね、黄色ですもんね。他は何かあります？黄色。あとは？緑？え、あれは緑になるのかな？なんか、単語だけで言うと難しいけど、大まかなカラーでもいいです。やっぱ黄色なのかな？黄色の丸でね、サドルアップのロゴが入ってるんで、なんか上手にロゴとそのカラーを使いたいですよね。皆さんどんどん、はい、どんどん意見ください、ぜひ。ほうほう。あ、やっぱ黄色。あ、エメラルドグリーン。そうそうそう、エメラルドグリーンって言いたかったの。ただの緑じゃないなって思って。そうですね。エメラルドグリーン、黄色。 ああ、もっちゃんも黄色のイメージがある。ありがとうございます。あと白か、そっか。すずりっていうアプリで売ってるサドルアップのグッズ。あれはね、ロゴが青いやつと黒いやつと2つ。あれが青じゃないのか。ほんとね、エメラルドグリーンっぽいカラーですね。それで売られてたり、販売されてるので、そっちのカラーも確かにイメージ強いですね。ふんふんふんふん。そう、カラーは大事。で、この黄色が割と難しいんですよね。全部黄色持ってくるとめちゃめちゃ目立つというか、なんかかっこよく仕上げるのが難しいから、どういう風に黄色とかを配色していくか。なんかね、何パターンか作って、最終的には投票、皆さんがどれが好きですかって聞いて、細かい調整して、これに決定しましたってできたらとっても嬉しいなと思うので、その時はぜひ皆さん、投票したり、汚い意見を聞かせてください。これだとちょっとダサいとかね。実際にまだ私も作ったことがないんで、サイクルジャージ大好きだけど、作ったことないんですよね。で、皆さんね、ちゃんとチームジャージとかでたくさん作ってて、あと今日はいないかな？今日は、ミポンさんいないのか？ミポンさんがほら、女性のチームのガーネット？ロジーさん、ガーネットでしたよね。奥様も入られている、女性チーム？よかった、そう。そのガーネットも、あれ、オリジナルジャージですよね。かわいいやつ。あれはどこで作ったのかな？チャンシス。チャンシスでも覚えました。チャンピオンシステム、チャンシス。ありがとうございます。あれはチャンシスなのかね。はあ、はあ、はあ。ガラガラ。柄にもう、シンプルよりも柄にするか。ここも分かれますね。グラデーションか。ほう、やっぱり皆さん、作ったことある人はイメージがすぐ湧くんですね。じゃあその、イメージ、大きいイメージは、柄で派手に、仕上げるか、シンプルなものにするか、グラデーションにするかみたいな。はいはい。そうか。今流行りって、ちょっと前アースカラーが流行ってたんですよね。こう馴染むカラー。大地と馴染む。が流行ってたけど、今でもアースカラー流行ってますかね。皆さんが買う基準というか、買ってるジャージ、どんなカラーが多いですか？できれば、そのサドルアップのイメージも保ちつつ、着やすいカラー。ね、やっぱり自分たちが着たいって思うジャージにするのが一番いいと思うんで。もう下は黒系、ネイビー系、黒い系、ほうほう。お、山さん、黄色の部分が大きいと目立ちすぎるんで、できればワンポイント使いだと着やすい。そうですよね。やっぱね、黄色ってね、そうなんですよ。ワンポイント使いになるのかなって私も思ってます。全部黄色だと 全部黄色だと黄色マン、もう、確かに目立つ。イベントで着ると絶対、あのカラーは、みたいになっちゃうのは嬉しいような、なんだような。でも普段ね、一人で着るときに恥ずかしいんですよね。目立ちすぎるやつは。グループで着て初めて、なんかこう、一体感が生まれて楽しいってなるけど、一人で着ると恥ずかしいと。よっちゃんがいい意見を。でも黄色は視認性が良くていいと思う。ありがとうございます。じゃあ上手に使いたいですね。全部黄色はツールドなんとかみたいなって。そうですね。九州で行われるツールド九州の、カラー、イメージカラー黄色なんですよ。まあ、ツールドフランスもそうですけどね。で、あれがもうほんと真っ黄色の、黄色いジャージ。もう全部黄色なんです。でも、それはね、PR のため、目立つために必要な、目立たないといけないものなので、私も持ってるんですけど、あれはね、まあ、特別。本当の真っ黄色ジャージでも、あれは特別。モリポンさんが、後ろにべきの行くべきの QR コードを貼る。いいんですか？そんなことして。サドラップなやつなのに、べきでちょっと侵食しちゃうのは、抗議というか、ピピピみたいな感じがするんですけど。スポンサーになる、私が。そうね。それだけの力を持てるように頑張ります。サドルアップの第スポンサーになれるように。みんなが着やすく、脇あたりに QR コード。QR コードやってる人いるの？おや？おめぐさん、ありがとう。おめぐそう。これ、黄色いね、ジャージ。これですよ。ツールド九州。 これとね、かぶっちゃうから、全部黄色にしちゃうとね。え、サドルアップですか？どっちですか？みたいになるから。これは特別。ね。もう PR のやつ。しかも可愛い。みんなでお揃いできると。あ、ヒロさんが、黄色のジャンパー作ったことがあるんですけど、蜂がよく集まってきました。これは仲間ってこと？いや、お花で、花の蜜が吸えるからってことですかね。どうなんだろう。そんなことあるんだ。色によって集まってくるんですね。へー。あ、で、ショミさん。ウィンドブレーカーとか、レインウェアとか、黄色よく見ます。選ぶかといえば、そうね。ウィンブレー、レインウェア。これはもう、上から羽織って視認性良くするために、私もね、レインウェアは、ド派手なオレンジとか、あれ、カフェドのやつ持ってるんですけど、あれまた別途、ね、用途がちょっと違いますもんね。あ、で、鈴なり、あー、ロジーさんと水曜さん。あ、鈴ちゃんが QR コードやってましたと。ほー。読み取れるのかな、実際に。読み取れるんなら、確かに宣伝効果ありますね、それね。あ、黄色地ではあり。そうそうそう。黄色地で、もうつまりブルベですね、それね。ブルベ用のやつだ。反射材つければ。QR コードか、面白いよな。面白いけど、それするんなら、サドルアップのウェブサイトにつながるやつがいいですね。やるんなら。へえ、皆さんよくやっぱり見てますね。夢が広がる。メーカー、いや、ベキの写真。いや、私の写真。他の人着にくい。それ着にくいよ。私の写真、顔写真がドーンと乗ったジャージとかさ、もう何だろう。みんなそれ。まずいる？ いる？ もうね、楽しいですね。こうやってね、どんなものにするかって話すだけでも。QR コードをつないで読み取ったら私の顔写真につながるってこと？ なんじゃそれ そういう仕組みにするってことか。それはどうなんだろう。まあちょっとそれはもう保留で置いときます。もう。なので、今いろいろメーカーとメインカラー、ね、そしてデザインに関しては、本当今から具体的に練っていくので、ちょっとね、今日出た意見。アースカラーにするのか、あとは柄を入れるのか、グラデーションにするのか。ただ、まあ、シンプルなのが、私たち、ね、サドルアップメンバー、男性、女性、年齢もバラバラであるので、みんなが合う、みんなに合う、みんなが着やすくコーディネートしやすいものにしていきたいと思います。なので、また、その、ウェアを作るっていうスレッドを立てようかな。で、そこで意見を集約していけたらと思います。ね、その時はぜひよろしくお願いします。みんな来て、一緒に走りましょうね。ちなみに私は、昨日かな、今日かな、サドルアップのビッグ T シャツが届きました。イェーイ。で、着てみたら、ビッグシルエットか。ビッグシルエットの T シャツ。あれはね、の S サイズを頼んだら、女性で、私身長が158センチなんですけれども、ちょうど良かったです。ビッグシルエット、S サイズ。S って聞くと、こう、窮屈かなって思ってたんですけど、モデルさんが着てるものを見たら、あ、S でいいのかなと。で、もっとブカブカに着たい人は M でもいいけど、ビッグシルエット T シャツ、すごく良かったです。まあ、一応参考になれば。後で、ちょっと着て、写真を載せたいなと思います。え、サチエさん、サラミさんは何サイズ買ったんでしたっけ？ビッグシルエット T シャツ。サラミさんもね、可愛く着こなしてくれてて、この間の息で。サイズ何買ったのかな？で、私は今、T シャツがセールになってるので、1000円引きという、すごく大きい1000円引きの時期に買って、で、サラミさんとよっちゃんは、息に間に合うように、普通に定価で買ってくれたというね。すいませんね。すいません。意識が。私の方が意識が低くて申し訳ありませんでした。あ、で、サラミさんは L サイズね。はいはいはい。サラミさんは L サイズを着たと。買ったということで。でも L サイズでもいいのかな？だからどういうふうに使いたいかですよね。ゆったり。でもビッグシルエットの S サイズでも十分ゆったりでした。ありがとうございましたもんね、サラミさん。みんなのサインを集めてるので、みんな、バシバシサインの練習しててください。サドルアップメンバーのサイン、全サイン入りを目指しています。 サラミさんとヨッちゃんがね。はい、ということで、ウェアの相談、いろいろ出ましたので、ちょっとね、スレッド立てたいと思います。よろしくお願いします。で、今日二つ目の話題がですね、そうなんです。今日はね、いらっしゃ、高人さんね、高人さんいらっしゃらないんですけれども、ちょっと皆さんご紹介しようかなと思って、タイトルに入れさせていただきました。お、お気に入りで値段の四股切るよって、あ、サラミさんありがとう。もうそうそう、値段の四股切らんとですね。私ももう今日から、ただ、来て寝ようと思ったら今日めちゃくちゃ蒸し暑くって汗かいちゃうから、一旦やめました。着ようと思ったけど、あ、四股って知れば分からんかな、山さん。あのね、値段の四股切るって言う、対馬でも言うんですよ、方言。四股って通じない、これは。山さんとモリポンさんには通じていない。クルメ弁が強いのかな？いや、ブチとは違うよ。値段の四股切るよ。ね、なんて言ったらいい？ニュアンス的に。あ、シャミさんもわかんない。あ、熊本は通じる。わお、面白い。山口には通じてないけど。いるだけ、みたいな。ほう、あ、大地さんもわかんない。値段、誰か説明して。わかんない、私だと。でも、ニュアンスはわかる。対馬でも使ってた。そうね、値段の分だけ、なるほど、なるほど。そうだね。くらいって言った方がわかりやすいかもですね。そう。値段分切るってことですね。くまさんわかる？あ、くまさんわかってるか。時々この方言問題出てきますよね。面白いのがこう、全国、いろんな地域の方が参加してくれてるから。わかるんだ。あ、モリポンさんは聞いたことがなかったというか、あんまり使わない。まあ、方言もね、広いんですよね。だからどこが、久留米弁かと言われたら、対馬も使うし。と、なので皆さんもし、T シャツなど、ご購入された際は、値段の四股、来てください。値段の四股来てね。では、そうで、高人さんなんですけれども、佐賀県のね、方で、佐賀のメンバーが、新メンバーが増えて、やったと思ったんですが、今日はいらっしゃらないので、軽くね、さらっと、またいらっしゃった時に、皆さんとお話ししましょうね。で、私、この間ですね、そう、撮影でちょっと唐津方面走ったんですけど、めっちゃ良かったんですよ。唐津。七つ釜とか、あと棚田とか行って、その、風景が、なんだろう、自然そのものの、日本の原風景も見れて、海の七つ釜って多分七つ穴が開いてんのかな？海に。あ、ネグさんありがとう。ブチ来ます。ブチはどこ？広島かな？ブチって、大牟田使うのかな？今日ね、そうなんです。広島はね、バンディットさんいらっしゃるんですけど、今日はいらっしゃらないんでね、バンディットさん聞きたかった。あ、ブチは山口が使う。え、広島じゃないの？山口か？ブチはなんとなくわかる。あ、モリポンさんの真似ね。なるほどね。じゃあ、大牟田ではあんまり言わないのか。へえ、そうそうそう。たくさん来ますっていう。ね。いっぱい来ますっていう、そういうことですね。四股は言わないっていう。そうなんですよ。なので、佐賀のルートの相談とかも今後ね、高人さんにできるかなと思ってすごく楽しみにしてるので。でね、愛車がね、キャノンデールのシナプス3っていう、多分グラベルのバイクかな？あそこがほら、クリアランスが広いんですよ。で、そのグラベルバイクにも乗られていらっしゃるということで。で、2019年からスタートしたって。で、目標が、富士ヒルに出たいと。すごいですよね。富士ヒルが目標って。で、来年私たちも出たいねって、この間ちょうど話したところだったから、これがね、出たいんですけど、息のレースと時期が被ってて、息をのレース出たら、富士ヒルに出れるのかというところなんですね。そうそう、被ってんの。でね、この間の選手宣誓でね、また戻ってきますみたいなこと言っちゃったから、私、ちょっとどうしよう、頑張らなくちゃ、どっちに出ようっていう。どっちも出たいんですけど。っていうのでね、迷ってるとこなんですが。そう、めっちゃ仕上がってるか燃え尽きてるか。そうなんですよ。息のレース終わった翌週、あ、同日、あ、そうなんだ。来年は同日ってことなの？あれ、なんでモリポンさんわかるの？もう発表された？それって。 息と、あ、今年が違っただけで、ああ、そうなんだ、うわ、迷う。いや、でもね、どこか、絶対富士ヒルは出る。富士ヒルはどこかで出るけど、とりあえず来年は、息のレースに、もう今ちょっと今のうちに言っとこう。もう来年は、あれだけね、選手宣誓でね、わーって言っちゃったからね、来年は息のレース出ます。今後絶対に富士ヒルに出る。はい。なので、その時はメンバーの皆さん、ぜひよろしくお願いします。あ、そっか、もっちゃん、ね、もっちゃんもね、息のレース出る予定で。そう、いつも同日か。梅雨前に行われるってことなんですね。で、今回、今年、九州梅雨入りがめちゃくちゃ遅くって、で、明日からね、ちょっと崩れ始めるんですよね。でも、例年の一週間ぐらい遅いのかな。まあ、そのおかげでたくさん走りには行けてるんですけれども、ね、後ろ倒しになるのも嫌なんですよね、雨止むのが。7月後半までずっと雨とか、そんなの嫌だから、ね、早く開けて、まだ入ってもないっていうね。ああ、富士ヒルは日曜日。そっか、じゃあそうだな。息も日曜日だもんね。うん、ね、もっちゃん来年出ようねって言ってもいいのかな。まだね、療養中だから。ただ一個ね、目標作って、その目標に向かってちょっと体をまた、こうね、整えていくっていうのも大事だから、家族と相談して、ね。来年は、今年出れなかったもっちゃん、そしてケイさん。今日ケイさんはいらっしゃってないですよね。ケイさんっていうメンバーの方ね、ケイさんも、本来は息のレース出たいって言ってたんで、いろんな方とちょっと予定合わせていきたいと思ってます。お、モリポンさん、息練します。そう、モリポンさん、めっちゃ息練で燃え尽きてましたよね。すごい、ちゃんと仕上げてきて、レースに挑んで、ね、かっこいい戦い方をされてました。お、サラミはもしかして来年も応援隊で来てくれるのかな？応援隊がまたはね、嬉しいんですよ、息のレースは。まあちょっと待って、息のレースの話になっちゃうから、ここまでにしときますけど。ね、来年、息も富士ヒルもどっちか、どっちを取るか。で、サドラップメンバー分かれたらどっちも応援隊ってことで、いろいろね、盛り上げていきたいと思います。で、ですね、じゃあこの間、イベントがあったので、イベントの報告と言いますか。VC のヒルクライムチャレンジが日曜日にありまして、それ走ってきました。で、ここでもね、ライド報告として、スレッドで報告したんですけれども、メグさんと、おメグと、サラミとで走って、バチバチ戦って。で、私とですね、おメグがなんと同タイム。まさかまさかのヒルクライムチャレンジで、私はね、まあ、ちょっと苦手なんですけど、ヒルクライム。しかもヒルクライムレースとして出るのは初めてで、ミニイベントとはいえ、登りを頑張って全力で走るってやったことなかったから、やってみました。頑張りました。今持っている力を。そして、オメグと同タイムって。いや、でもね、オメグね、写真見たら笑ってたんですよ。VC 福岡の、出てるかな？今ちょっと出てないな。こんな感じで今お写真を。ね、これ、ヒルクライムチャレンジが始まる前。そして、表彰式。そう、めちゃくちゃ笑ってたんですよ。あ、こういうの走ってたなっていう疑惑があるんで、私とオメグが同程度の力ってわけじゃないです。オメグはまだね、力を秘めていて、余裕でゴールしたと私は思ってるので、次 VC のイベントがあった時はバチバチに本気でちょっとこうやってもらいたいと思います。で、今度、VC のイベント1、2、3回をあったんですけれど、また8月、9月、ね、1回ずつ、どこかでやるっていうふうなことを聞きましたので、興味がある方ぜひ参加してください。この選手の人たちがね、かっこいいんですよ。がきっちりされていまして。で、一番、私はですね、一番向川選手が一番好きなんですけれども。これゴールのところかな？お、スプ、これ皆さん写真見てください。オメグが載せた写真なんですけれども、これはサラミさんですね。はい。ちゃんとしっかりヒルクライムやって、最後ハンドルを投げました。ハンドルを投げてゴールしたシーンでございます。はい。一生懸命ね。で、そう。ヒルクライムチャレンジなんですけど、スプリントでゴールっていう。面白かったです。っていうぐらい、まあ、和気あいあいとしたイベントだったので、VC の なんだろう、応援というか、VC の活動の認知もありますし、時間がある方、まだね、日程は発表されてないんですけれども、8月と9月、イベントあると思うので、ぜひ皆さん参加してください。めっちゃ楽しいです。桃もらいました、桃。私たちはね、桃とか、すももとか。え、すもももらったかな？あと、ヨーグルト。糸島で開催されたんで、糸島の名産のものがいろいろ並べられて、それが皆さんにプレゼントされました。モリポンさん、ぜひよろしくお願いします。ね、水曜さんはちょっとね、なんかある、いろいろあるんですよね。8月、9月ね。どうなるかわかんないっていうところですよね。そうなんです。そして、もう一つ、イベントの紹介。見てくださった方もいると思うんですけれども、アナゴ茶漬けライドっていうのがあります。アナゴ茶漬けライド。これは何かと言いますと、ツールド九州を記念して、宗像でですね、今年はツールド九州福岡ステージ、宗像がメインステージになってます。それを記念して行われるイベントで、参加費無料なんですよ。参加費無料って結構ね、なんでしょう。あ、待ってよ。あったあったあったあった。はい、これ。チャラン。これイメージ画像というか、アナゴ茶漬けのイベントがあるんで、まあ、その写真をちょっとイメージとして使わせてもらったんですけど、こんなアナゴ茶漬けが食べれて参加費無料という素晴らしい。そしてこれももらえる。この、ツールド九州リーダージャージ、ミニキーホルダー。これももらえちゃうんです。で、参加者がですね、やっぱ無料のイベントなので、初心者コース10名、上級者コース20名、計30名の募集になるんで、抽選になるんじゃないかなと、たくさん集まったらですね。だから、私もこうサドラップメンバーに来て来てって言いたいんですけど、これがね、抽選だから、ちょっとね、そうなんですよ。みんなに応募してもらわないといけないんですよ。で、いつかというと、7月20日土曜日が、初心者コース10名。7月27日が上級者コース20名っていうことになってます。ただね、どっちも20キロとか25キロメートルしか走らない、ほんとちっちゃい、お昼には終わる、お昼ご飯食べて解散っていうやつになるので、そんな言うほどね、厳しいものは何もないです。で、上級者コースなんで上級者ってついてるかっていうと、登りが2つ含まれる。でも短い登りです。その登りもこなして、スタートゴールは初級者コースの人たちと同じ時間帯にゴールになるんで、多分アベレージもちょっとね、走行する、巡航速度もちょっとだけ上がります。あ、よっちゃんが、次回のイカ茶漬けも気になる。早い、気が早い。そう、イカ茶漬け祭りは10月5日からですね。アナゴ茶漬け祭りは7月20日から8月31日の期間。これね、イベントとはまた別に、こういった、あったあったあった、これを送ろです。各店、多分、コンプに巡ることなのかな？ちょっと待ってくださいね。はい、皆さん画像見えましたでしょうか？これなんですよ。アナゴ料理、アナゴ茶漬け。を使った店舗が、宗像にね、15軒もあって、結構多いですよね。なんかいろいろ、500円割引クーポンとかももらえちゃうらしいので、ぜひチェックしてみてください。アナゴ茶漬けってね、私、アナゴはね、対馬がすごく有名なんだけど、アナゴ茶漬けは食べたことないんですよね。宗像はすごい新鮮ですよ。山さん美味しいよ。これね、もう、これ、みぽんさんが、反応してくれて、どこでもドアがあったら行きたかったって言ってくれたんですよ。やっぱグルメライダーなんで。ぜひこれも皆さん、ご都合が合う方ぜひ参加してください。応募。ね、応募して抽選して当たったら走れますっていうことですね。水曜さんもぜひぜひ、水曜さんもグルメライダーなんで。グルメレースライダー。どこにでも住んでいる、どこにでも出現する水曜ライダーみたいなね。そしてですね、これは今日決まったことなんですけれども、まだ発表されてないし、今からの発表になるんですが、ツールド佐伯って知ってますか？ツールド佐伯。ちょっと待ってね。ツールド佐伯。ツールド佐伯。ツールド すると最近のサイトをちょっと開きますので。あったあった。2024開催決定です。おめでとう。やった。これは大分県の佐伯で行われるイベントなんですけども、ちょっと情報を貼りますね。ペタッと。これです。かつてはしのさん、ギネス記録に挑戦して、今認定待ちのしのさんもゲストライダーで走った大分県の長年の歴史を持つサイクルイベント、ツールドサイキ。これでですね、私なんとありがたいことにゲストで呼んでいただきました。やったー。ありがとうございます。で、この大会がいつあるかというと、10月8日。10月8日にあります。わーい、山さんありがとう。わーい。ありがとうございます。そうなんですよ。去年はね、ツールド九州の、何ステージだっけ？熊本ステージと同じ日で被ってて、で、今後もツールド九州はずっとあるはずなんですよね。今のところ、ある予定。で、ツールド佐伯も歴史長いサイクルイベントなんでずっとあり続けるんですけれども、これね、ずっと日付被っちゃうから、今回は、今年はツールド佐伯はちょっと日付がずれてます。毎年恒例の日付じゃないってことですよね。確か。10月の、8日に、あ、8日じゃない。10月の8日じゃない。あれ、10月の8日？あれ？ちょっと待ってね。10月の8日って普通の平日ですもんね。10月20日じゃなかったかな？ちょっと待って。だよね。火曜日だもんね。ちょっと、あ、これ2023年か。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。失礼いたしました。そうそうそうそう、モリポンさん、ありがとうございます。10月20日。10月20日に行われる、このイベントですね。これ参加するので、皆さんぜひ来てください。そうそうそうそう、去年のね。で、しかもこれですね、ツールド佐伯、距離がめっちゃ長いんですよ。コース選択がたくさんできて、そうなんです。これね、全5コースあって、何コースかというと、これね、S コースなんです、私。指定されたのが。だから、190キロのコースに、私は、エントリーします。エントリーというか、ゲストとして走ります。おー、やばい。やばいよ。もう嫌だ、嫌だ、聞いた瞬間嫌と思ったの。いや、もっと A コースとか短いやつにしてって言いたかったけど、もうお仕事としてご指名がかかったので、嫌だよ。190キロとかもブルベじゃん、ブルベ。ブルベの距離をイベントとして楽しみながら走るのはちょっと厳しすぎる。ただ、エイドがね、いいんです、とっても。でもそのエイドも多分、サクッと食べて、サクッと出ないと、足切りに合っちゃうんですよ。あ、やっぱジャージ作りたいですよね。なるほど。じゃ、ツールド佐伯に向けてお披露目できるように、ジャージを作るっていうのを一個の目標にしたらいいですね。モリポンさんが僕引きます。モリポンさん、なんでたくましい？ ありがとうございます。190一人で回りきる自信がないです。いいよ。自分のブルベペースで走れるんならいいんですけど、足切りに合っちゃうので、そうなるとね。誰だっけ？誰か言ってました。シロさんだったかな？巡行何キロで走ったら全部のエイドも楽しめてゴールできるって言ってたんですよ。でもすごい早かった気がする。え、30キロとかそんな？え、巡行30キロっておかしいですよね。そう、レースペースでしょ？ですよね。そうなんです。190キロを全部エイド楽しむためには、安倍30キロじゃないと 厳しい。もう、私にとってそれトレーニングよ。しかも190キロずっとそれで走らなくちゃいけないってね、息のレースよりきつい。モリポンさん、いやもうクマさん助けて。そうなんです、スイオさん。息のレースを50キロで走ったペースを、それを190キロやれって言われてるんですよ。これイベントなの？私どうしよう。このツールド佐伯を完走するためのトレーニングを始めないといけないですね。うん。大地さん、助けに来てください。みんな、もう関東の人もみんな佐伯に来て私をちょっと応援しに、聞きに来てください。 出るなら B コースぐらいで楽しみます。ですよね、大地さん。ですよね。B コースはちなみに何キロかというと、100キロかな？ 100 キロですよね。いや、そんぐらいがいいんですよ、本当は、イベントってね。サラミが仕方ないなってちょっと重い腰を上げてくれたけど。サラミが前を引いてくれるってことでいいのかな？ 190 キロ。それを引いてくれたら嬉しいんだけどな。翌日にもう死人のようにこう、もうぐったりしてる姿しか思い浮かばない。出た。なるほど。ふるさと納税をしたら、なんでふるさと納税したらなんかいいことがあるのかな？ S コースの参加料8000円。わ、でも、今のご時世、200キロか。失礼しました。S コースは200キロでした。今のご時世、安いですよね。8000円って。もう1万超えてるサイクルイベントがザラな中、C コース6500円、B コース7000円、A コース7500円で、S コースが8000円。距離が伸びれば伸びるほどエイドが増えるんで、エイドはね、たくさん他の人より食べれるんですよ。あ、ふるさと納税で最近の参加権利が買えます。あ、そういうこと。あ、そっか。最近もね、あれですよね、エントリー討議があるってことか。めちゃくちゃ人気のイベントだから、エントリーしようにも、例えばそのエントリー開始日を過ぎちゃうともうできないとか、そういうことね。ゆうなちゃん、こんばんは。ありがとう。来てくれて。ゆうなちゃん。今何を話しているかというと、今年のツールド佐伯、10月20日にある大分県のイベント、ツールド佐伯にゲストに呼んでいただきました。イエーイって話をしてました。ただゲストに呼んでもらったけれど、私は S コースに出るように、指定がありましたので、S コースの200キロを走んなくちゃいけないという、嬉しいけど、やばいってやつです。ゆうなちゃんも来て、ゆうなちゃんも来て。あ、サラミさんは B コースエントリーして二日酔いでショートカット C コース走った女です。あ、頼もしい。サラミがいたら何でも、これはいいですね。頼もしいですね。よろしくね。前引いて。二日酔いだけはちょっと気をつけて。ゆうなちゃんも200キロ走る？え、ゆうなちゃんも走る200キロ行っちゃう？そしたら私頑張れる。え、おめぐも200キロ走る？じゃサドルアップメンバーをみんな200キロに連れて行こうとしてます、私は。え、おめぐ、ありがとう。めっちゃ嬉しい。これはいい。やる気が出た。おー。最近なんて近場なので一緒で自走で行きましょうねって。なんだろう、このクマさんとモリポンさんの。え、自走したら佐伯まで何キロになりますか？片道。クマさんとモリポンさんは山口県のメンバーなんですけれど、山口から佐伯。え、片道300ある？そんなある？ 300 キロもあるっけ？往復で300キロってことかな？もうそれ自走してきたらさ、もうさ、もうイベント何なのって感じになりますよね。イベントの距離がもう全然なんちゃない距離になりますよね。ね、走れる人たちはちょっとよくわかんないですね。その、イベントに行くのに自走で行くっていう。片道たったの180キロくらいやでって。うわー。 いや、全然楽勝じゃない。もうクタクタよ。まあでもね、ブルベ走ってる人たちはね、まあ、私は今ちょっと、もうだいぶ1000キロブルベから何も走ってないんで何とも言えないんですけれども。いや、大変だよ、180キロ。嫌 だよ。イベントのためにそこまで走るんかっていうね。ね、ブルベ、ね、もっちゃんすごいね、ブルベ組はね、もう。あ、そうだ、それで思い出した。そうなんです。ということで、ツールド最近にゲストに呼ばれましたっていう話題と、そう、クマさん、この間、6月、え、何日だっけ？ 400 キロのブルベ出てましたよね、クマさん。錦帯橋の400キロのブルベかな？錦帯橋、なんだろう。木造の橋？ ちゃんと話せない。錦帯橋のこと何一つわからない。写真しかわからない。あそこに行って帰ってくるってやつですかね。あ、思想で走って、ああ、当日は主催でスタッフしてたんですね、熊さん。錦帯橋。え、錦帯橋で合ってるよね。ちなみに何人ぐらいそのブルベ参加してましたか？ 400キロのブルベってね、私は400キロが一番きついと。で、いろんな人にも聞いたけど、大多数の人がやっぱり400キロきついって言ってるんですけど、あ、いや、かっこいいね。新車の、前回話した、レスピラーレっていう黒森バイクですね。クマさん納車されて、早速400キロで走っている。いいね、いいね。似合いますね。エントリー24人でした。ほう。九州はブルベ勢まだ少なくって、24人のエントリーって多い方ですよね。これがね、また、ミポンさんがいたらわかるんですけど、関東のブルベはエントリー峠があるぐらい人気で、向こうはだって100人、エントリーの上限が100人としたら、本当に100人集まったりしますもんね。それぐらい関東はブルベの人が多い。というか、ブルベの人っていうか、まあ、人口ですよね。自転車人口が多くって、ブルベやってる人も多くって、っていうことだと。ね、24人多いですよね。九州にしてはすごい。天気良かったですか？ 6 月15って、あ、そっか、6月15はね、私たちはね、土曜日か。VC のイベントの前か。まだ梅雨入り前で天気も良かったし、皆さん走りやすかったんじゃないかなと思いますけど。お、エントリー当日出走22人。完走19人でした。おー、スタッフお疲れ様でした。サラミさん、関東あたおかしかおらんやんって。じゃあ、九州はそれを目指すんですよ。ブルベのね、人口を増やして、ブルベの素晴らしさを伝えていき、でね、200キロブルベとかね、最初に200キロ走りたい人は、もうぜひブルベに参加してほしい。ね、参加人数多いよね、大地さん。大地さんも、は9月から、ブルベに戻ってくるというおっしゃってましたけれども、いきなり600キロで走ると。600キロブルベで リハビリするっていうんで、大地さんもなかなかにおかしいんですけど。ね、サドルアップメンバーはレース勢、ブルベ勢、ちょっとみんな、だいぶすごいって言うんでしょうか。変な人が多いんで。あ、大阪や埼玉からも、ブルベの、エントリーあったんですね。すごーい。じゃあ、やっぱり錦帯橋っていうのが皆さん惹かれたんですかね、ポイントとしては。ブルベのタイトルあるじゃないですか。ね。あのタイトルって結構参加人数のあれに、あれしません？あれしませんって。参加人数にどう響くかってありますよね。どんなタイトルをつけたら魅力的に感じるかみたいな。これはクマさんが、主催だったってことですよね。全部、コースも引いて、タイトルも付けたってことですよね。錦帯橋は人気の、じゃあ当たりのイベントってことですね。とは山口といえば、角島、あとなんだ、鳥居がいっぱい並んでる。赤い鳥居がいっぱい並んでる。すぐ名前です。忘れる。あれなんだったっけ、熊さん。鳥居がいっぱい並んでるところ。惜しいな。森本さん、それちょっと惜しいな。ま、思い出した。元の住、稲荷神社。合ってるかな、熊さん。元の住、稲荷神社。合ってる。正解？丸か×か。正解？やった、丸！ ただこれね、一個思い出したんですけど、元の住、稲荷神社の稲荷がなくなったんですよ。で、なんでかっていうと、この神社、あんまり由緒ないんですよね。長い歴史がある神社じゃなく、なんか鳥居がいっぱい並んでる神社として人気になって、稲荷神社じゃないから、稲荷の総本山から怒られたかなんかで、稲荷取ったんですよ。だから今の名前は元の住神社。そう。由緒がない神社。なんか、ありがたくはない。ありがたくないけど、行ったら絶景なんで、もうすごい観光スポットとして大人気。ですよね、クマさん。これ間違ってたら今訂正して。私、サドラップメンバーに嘘を言っちゃってることになるから。確かそうだったはずなんですよね。そう、映えを狙ったやつ。おや？ちょうどその？ 8 月のブルベで行くからみんな来てねって。やばい！ 8 月に200、あ、でも200キロだったらなんとかなるのかな？真夏のブルベか。8月31日に下関。山口観光200キロブルベがあるということで、皆さん予定を空けときましょう。でも私その日ね、8月31日でしょ？ドラクエの、ドラゴンクエストのオーケストラのコンサートに行くから行けないですね。 ドラクエのコンサートがあるんだよ、その日は。ブルベにはちょっと行けないよ。ごめんね、山田くん。そう、ドラクエコンサートいいでしょ？もう聞いただけで行きたくなるでしょ、皆さん。ドラゴンクエストの、確かね、私2個行くんですよ、ドラクエのコンサート。どんだけ行くんって思うかもしんないけど、8月の17日と8月の31日に2回あって、どっちもね、オケが違うんですよ。で、片っぽがドラクエ3の音楽。ドラクエ3だけ、あ、違う違う、嘘嘘。ドラクエ5だ。ドラクエ5の音楽の特集のオーケストラ。そうです。大地さん、そうなの。この話題はね、大地さんとね、ちょっといろいろやりとりしたんですよ。前回私が FF のコンサート、ファイナルファンタジーっていうゲームですね。そのコンサートに行って、わーいってこう盛り上がった時に、大地さんにドラクエのコンサートもあるんだよっていうね、お話をしたんですよ。オケとは演奏者？そうそう、オーケストラ。なんとかなんとかオーケストラってあるじゃないですか。そのオーケストラが違うんですよ。でもなぜかドラクエのコンサートが8月、福岡で8月で2回あるというね、面白いでしょ？もう欲張りなので私はどっちにも行きます。あ、そうだ、水曜さん。そうなんですよ。ドラクエの聖地、淡路島。淡路島はね、行きましたよ、私も。ドラクエ好きとして絶対に。そして伝説へっていうね、あれは見ないといけない。写真に撮らないといけないと思って写真に撮って、しかもカレンダーの写真にしました。淡路島ね、走るだけでも楽しいだけど、待ってね、その写真あるかな？ちょっと待ってくださいね、写真出そう。もう私が愛してやまないゲーム、ドラゴンクエスト。そこの聖地に行って写真を撮るっていうね、私が叶えたかった夢を叶えてきたんです。あ、ちゃたたたたたた。あたたたたたた。これこれこれこれこれこれ。ちょっと今投稿しよう。これです。じゃじゃーん。見えたかな？皆さん。ね。ドラクエ3です。これは。そして伝説へ。かっこよく撮ってもらいました。これがあるから淡路島はね、行きたかったんですよ。ちょっと話が脱線しちゃったんだけど。もう語ってるんですけど、ドラクエのこと語ってるんですけど、8月31日、お時間というかご都合空いてる方、下関200キロ山口観光ブルベにぜひ出てください。私は出ないけど。私は涼しい冷房がたくさん効いた中でオーケストラを聴いてきます。え、アトラクションもあるんですか？水曜さん。そうなんだ。ああ、なんかあったな。遊園地みたいなやつが。あったあった。あれはでも自転車で行ってると回れないんですよね。このジレンマ。自転車で回り、淡路したいし、でもそこにも行きたいしっていうね。ちなみに来年は下関で200キロ萩観光、300キロは検討中、400キロ山口ジュラシックパーク、600キロアラウンド山口をやるから下関だけで SR 取れますよ。おー！そうなんだ。え、熊さんちょっと忙しいね、じゃあ。来年はコース作りとスタッフとで。気になるのは、この400キロ山口ジュラシックパークっていうのが気になるんですけど。これは何？ジュラシックパークって恐竜のジュラシックパークってことですか？え、山口県からなんかそういう恐竜が出土したの？ かわいい恐竜マークありがとうございます。出土っていう、なんて言うと、発見された？新しい恐竜が発見されたとかそんなのあったっけ？なぜジュラシックパークと名付けたのかがとても気になるんで、熊さんそこだけ教えてください。萩観光はいいよね。多分、あんまり登りもなさそう。ね、萩の城下町をこう、わーっと回ってね、美味しいご飯食べてね、最高じゃないですか。え、なになにこれ？水曜さんのこれ何？ちょっと、に、あ、これはあれか、淡路島か。二次元の森。わあ、うわ、なにこれ。皆さん、今私リンクを開いたんですけど、ドラゴンクエストアイランド、いにしえの魔人と導かれし冒険者たち。うわ、やりたい。大魔王、ゾーマと始まりの島。何それ。皆さん、これちょっと後でゆっくり見ましょう。メタルスライム倒してきます。倒したいね。ドラクエ好きにはたまらないね。あ、そしてクマさんが恐竜の元ネタを。え、これ何？え、しかもでかい。 写真の撮り方がうまい。え、この写ってるのはクマさんかな、これ。おー、よっちゃんがいい情報を。二次元の森は4人パーティーで楽しめたはず。マジですか。街歩いたりメダルを集めたり。わ、小さいメダルとか集めれるってことなのかな。4人パーティーか。じゃあ、勇者、魔法使い、剣士、どうしよう。あと、回復系の人？回復系の人、置く？楽しいね。職業も選べたらいいですよね、これね。なんだ、この楽しそうな。二次元の森。今度は行きたい。あ、入場の時に職業を選べるの？うわー、行きたーい。サドルアップでみんなで行こうよ。みんな勇者にしよう、じゃあ。全部勇者。勇者 A、勇者 B、勇者 C、勇者 D。誰もさ、なんか自分勇者だからもう言うこと聞かないっていうね。これはいい。熊さんのこの、こんなとこあったの？山口県に。知らないよね。煽って撮るのうまいな、これ。へえ。いや、山口県のブルベ、皆さん。山口県のブルベ出るだけで SR 撮れるから。来年、ブルベ興味ある人。山口まで来て。今日ね、アキラさんいらっしゃらないのかな？アキラさんね、ブルベ走りたいって言ってくれてたんですよ。今日はいらっしゃらないので、また今度お誘いしよう。遠征で、いきなり遠征ブルベをさせるっていう。はい、そうそう。全員リーダーやりたがり。私勇者がいい。私勇者です。絶対。サラミも勇者タイプかな。あ、モリポンさんも勇者。もうみんな勇者だな、やっぱり。だって、ロトの装備私がやりたいんですもん。クマさんありますよ。あと他にも恐竜のいろんなものがあるので回ります。お楽しみに。みんなちょっと、みんな恐竜のブルメにも興味持って。水曜さんは遊び人ね。ああ、わかるわかる。水曜さんは遊び人っぽい。メグは何やろか。おメグはね、意外に舞踏家かもしれないですね。女舞踏家。モリポンさん、俺はじいさん。ああ、あれか。ドラクエ3の魔法使いはおじいさんやもんね。あ、モリポンさんはじゃあ、魔法使いのおじいさんにしようか。みんななら何やりたいですか？みんなならどんな職業で 言いたい放題。前回の。おめぐはそれ何なんかな？おじいさんじゃないね。おじさんだな、それ。こう、いいね。こうやって性格で分かれますね。どんな職業がいいみたいなやつでね。よっちゃんは、あ、サラミは遊び人か。そうね。サラミは遊び人だな。そこは間違いないな。あ、大地さん、魔物使う。うわ。それすごいイメージぴったり。しかもドラクエ5ですね。ドラクエ5の主人公がね、まさかの勇者じゃないっていう魔物使いなんですよ。だからモンスター仲間にできるんで、ドラクエ5は特に面白い。私は好きです。モリポンさん、べき使い。いや、私をこき使うな。べきを使うな。べきさんのペット。あー、モリポンさんがべき、私のペットっていうことでいいのかな、それ。どういうことだよ。どういうことなんだ、それは。おじいさんね、おじいさんだから。あ、おめぐが私のペットっていう職業にしたいっていう。あ、ココの鳴き声聞こえてる？ そう。ココが何回も今ね、見つけてめちゃめちゃ吠えてますね。私の愛犬ココちゃんですね。もうすっごい怖がりのチワワなんですけど、このチワワもう生きにくそうなの。もうほんと毎回毎回ね、人が来たら吠えるし、車が来ても吠えるし、もう大丈夫っていう、そのちっちゃい体でそんだけ吠えて、もうなんか早く死なないでねっていつも心配してます。なるほどね。みんなだからね、鳴き声が聞こえてたからワンチャンマークを押してたのね。そうなの。生きにくい性格なの。かわいそう。もう、ちょっと犬らしくさ、自由気ままに、それ猫かな。もっと、ね、おおらかに生きてほしいんですけどね。かわいそうに、ご主人には似ても似つかない神経質な感じになってしまいました。ということで、あ、すいません。もう10時過ぎたので、このあたりにしようと思いますので、皆さん、今日お話ししたウェアの話ですね。このチームジャージちょっと作っていこうと思いますので。で、目標としてはツールド再起に切れたら嬉しい。私も100、200キロコース走るので、それを着てぜひ完走するっていうのを目標に頑張っていきます。 あとね、アナゴ茶漬けライドのこととか、いろいろお話ししましたので、あとブルベですね。山口ブルベもぜひよろしくお願いします。では、遅い時間まで皆さんありがとうございました。ね、今日の話題をすべてかっさらうモリポンさんのおじいちゃんマークっていう。いや、皆さんおやすみなさい。豚マークもあるぞ。なんだその、なぜ豚になったんだ。私もちょっと恐竜マーク出したいな。皆さんおやすみなさい。もう本当にいつも遅くまでね、ありがとうございます。お猿。おやすみなさい。バイバーイ。え、ヒロさんも何か、今、ありがとうございます。ショミさんもありがとうございます。これね、この、